このワクチン接種、今日本が今ちょうどその、優先的なワクチン接種が始まって、少し前に、まあ、エッセンシャルワーカーの中でメディカル、あの医療関係者への接種はこう始まりましたけども、ちょうど今あのまさに高齢者への接種が始まって、65歳以上ですけど一度には打てないので、多分都道府県によって優先順位が違ったりすると思うんですけど、京都だと最初に75歳以上の高齢者っていうような形で接種が始まって、一般の人にはまだいつになるかっていう、まあ、ただ接種の仕方も各こう病院でっていう場合と、大阪と東京だと一箇所であのすごく大量にあの受け付けるっていう、そういうやり方とか、あの場所によって都道府県によって違うんですが、ちょっとワクチン接種のことを伺いますね。じゃあイリノイ州の場合は12月下旬からこう始まって、まずこう州がワクチン接種をこう支持する、そういう立場なんですか？
そうですね、一応そのワクチン接種の指示というか、そのどういう優先順位でその打つべきかっていうガイドラインがあの CDC からまず出ていて、でその CDC のガイドラインをもとに州がさらにその詳しいガイドラインを出して、でそれをその州内 の, そのカウンティー の, その保健当局、そのアーバナシャンペンだったら CUPHD になりますけど、まあ、その地域ごと の, その保健当局にあの流して、まあ、そのガイドラインにのっとってその接種を進めるようにっていうような形で進みました。
で、大元っていうのはステ、アメリカ全体として一番最初の決定が下されるんですか？
そうですね、あの接種に関してもう少しその具体的な話をすると、例えばそのファイザーのワクチンが12月の中旬にまずその FDA、 その食品薬品局からあの緊急使用承認っていうのを得て、でその翌日にその CDC がじゃあその FDA が承認したこのワクチンをその実際にそのアメリカ国民に打っていいですよっていうそのガイドライン、レコメンデーション出して、でそこからその全てがスタートしたんですけど、まあ、その CDC がそのレコメンデーション出した時に、まあ、同時にそのガイドラインを出していて、そのこれからその配布するワクチンっていうのはこういう優先順位で基本的には打ってくださいねっていうようなそのガイドラインを出してたんですけど、まあ、さらにそれをその州がそれぞれ の, その社会的な状況とかをあの組んで、あの具体的なところをまあ足したりとか、まあ、たまに多分修正したりっていうこともあったのかもしれないですけど、まあ、それでその各州がより具体的なプランを作って、そのプラン通りにその各カウンティー の, その保健当局があのワクチンを配布していくっていうような、まあ、そういう流れだったかと思います。
FDA はフルで言うと
Food and Drug Administration ってやってますか？
そう、
Food and Drug Administration。 CDC は
センターフォーディジーズコントロールです。
センターフォーディジーズコントロール、これが国単位ですね。国、アメリカ、
そうです、連邦政府、
連邦政府が決めて、それを各州に通達が行って、でファイザーの場合だったら、そのファイザーを各州のにどれぐらい配分するかは国が決めるんですか？
それはそうです、国が決めてましたね、はい、
州が取引するわけじゃなくて、その配分は何で決まるんですか？
あの 当初のすごくその数が限られてた時は、多分純粋に人口比であの分けてたと思います、州ごとに。
お
ー、ただその連邦政府から州への配分は多分人口比だったんですけど、その例えばイリノイ州の場合だったら、その州の中の各カウンティにどうやって分けるかっていうところは、あのイリノイ州の場合はこれまでのその COVID の死者の数、その人口あたりの死者の数に比例して分けるっていうやり方をやったので、まあ、そのよりその死亡リスクが高いそのカウンティに多く流れるようにってことはあのやってたみたいですね、うんうん、
その時の死亡者数を数える単位は、日本でいうと郡になるんですか、カウンティ？
そうですね、多分カウンティっていうのは日本で言ったら都道府県ぐらいの単位なんじゃないかな、個人的にはあの理解してるんですけど、あの権力で言えば。でもあのそうですね、イリノイ州だったら全部で100個ぐらいそのカウンティがありますけど、そのカウンティごとにこれまでのその COVID による死者数をその総人口で割って、その人口あたりの死者数が多いところから順番に多くそのワクチンが流れるようにっていうふうにあの配分してた。
なるほど、うん、じゃあその一番小さな単位っていうのがカウンティーなんですね。それ100余りあるカウンティーで小さいっていうか、そう配分に関して。でもさっきおっしゃったリージョンっていうのは、そのカウンティーがいくつか集まって州内で分けられてるんですね。
そうですね、そのさっき言ったその11個のリージョンっていうのは、あの 例えばリージョン6だったら15個ぐらいカウンティが集まって一つのリージョンになってるんですけど、もともとのリージョンの目的は、これはイリノイ州の公衆衛生当局が、これはもうそのパンデミック前からあるそのリージョンのコンセプトで、まあ、例えばその病院のそのベッド、その病床の数をどういうふうにその、確保するかとか、あるいはその通常時のその公衆衛生上の例えば、普通のワクチンの配分とかをこう考えるときに、そのリージョンごとにそのプランが立てられるようにってことで、パンデミック前から運営してた制度なんですけど。
そういうのがすでにこうあって、それをもう利用したっていう、パンデミックの時もそれを利用したことでリージョン、11のリージョンに置かれていて、ただワクチンをどれだけ配分するかはカウンティーの単位で、その死者 の, 人口に対する割合、それの多いものところほどたくさん配分する、とつまり例えばシカゴのあたりとか、そういうところは多くなるってことです、周辺とか。
実態は多分シカゴのあたりは平均よりも多い方には入ってたと思うんですけど、人口あたりの死者数に直すとそれほどでもなくて。
あ、そうなんだ。人口がもともと多いから死者数も多いけど、
例えばイリノイ州の中で言うと、一つはセントルイスの対岸のイーストセントルイスのあたりの地域はもともとそんなにあれです、貧富の差がかなり激しい地域で、多分そういう理由もあって人口あたりの死者数がかなり多い地域だったんですよ。そういうところにかなりの数のワクチンが流れていて、で逆にシャンペーンカウンティは確かそのイリノイ州のカウンティの中でその死者 の, その割合で言ったら下から3番目だから、かなり死者数が少ないカウンティだったので、受け取ったワクチンの数自体もかなり少なくって、最初は多分1000も受け取ってないんじゃないですかね。
その最初っていうのが12月の下旬ぐらい、
下旬の、そうですね。
でその後こうファイザーの方、あるいはモデルナとかも承認されて、最初ファイザーだったんですね。
そうですね、はい。
でその後モデルナ、
はい。
で今はもう少しで、
はい、あとはだから3月の上旬にジョンソン&ジョンソンのワクチンを承認されているので、うん、一応3種類今流通しているということですね。
アストラゼネカは承認されていないんだ。
アストラゼネカは、はい、承認されてないです。
はい、ファイザーもモデルナもジョンソン&ジョンソンもアメリカ産、
全部そうですね、アメリカ産
で、アメリカ産で自国で作っていて、でその供給状況は今はその人口に対して十分というか、それ以上にあるっていうワクチンの供給状況なんですね。
そうですね、多分人口あたりにするとちょっと分かんないんですけど、少なくとも需要は大きく上回ってるっていう、
うん、うん、でただあと最初はそんなに多くなかったので優先を決めて、その優先がエッセンシャルワーカーとか高齢者ということで、でそのワクチンを州が受け取って、それをカウンティーに送るんですか？
ああ、そこもなんかもうワンステップあって、その州がそのカウンティーごとの数を決めたら、さっき言ったその11個のまずリージョンごとに配分する、うん、それは州の持っているなんかストックパイル、その要は備蓄倉庫みたいなのがあって、その州の備蓄倉庫からまずはその各リージョン の, 配分拠点みたいなところに州 の, その軍隊を使って配送するっていうことをやって、で各リージョン の, その配給拠点からその各カウンティーに それぞれの要はカウンティーから取りに来てもらうっていうのことをやってたみたいですね。
あ、そうか。じゃあそのリージョンに一つその供給されたワクチンをストックする施設があれば、そこにちゃんとした冷蔵庫が、ね、あればなんとかなるわけですね。ファイザーはすごくす、ね、低温にしないと、モデルナより低温が必要だから、よほどのなんかしっかりしたこう冷凍装置みたいなのが必要かと思うんですが、で各カウンティーにいきなりそれ回ってくるとなんか大変そうだなと思ったんですけど、まずはそこにストックするという仕組みがあるんですね、リージョンの。
そうですね、例えばリージョン6だったらカールファンデーションホスピタル、あそこ の大きい病院がその配分拠点になっていて、まあ、そこにだからもうかなり多く の, 冷凍庫、低温冷凍庫を設置しておいて、でその各カウンティーから接種の当日に必要な分だけを取りに来てもらうっていうことをやってたみたいですね。各カウンティーには それほどの数の冷凍庫はないんですけど、もうその当日にその入ってる予約の人数分 の, ワクチンを例えばカールの病院に取りに来てもらって、それで各カウンティーに持って帰って、そこで打ってもらうっていうようなことをやってたみたいです。
ああ、 それで少し分かりました。どうしてそのファイザーのそのワクチンをその管理が大変なのに各地域で打てるんだろうって、それだけの施設をどうやって整えて、しかもこう駐車場みたいなところでやったりとかいろんな場所でやるのにそれが可能になるのが不思議だなと思ってたんですが、そういうようにウイルス感染、そのパンデミックが拡大する前にいろんな保健衛生上のこうルートみたいなものが制度的に整えられていて、それを応用する形でその連絡系統と物資の、あの配分系統みたいなのが整えられていて、そこにその州からのお達しだけじゃなくて軍があの実際にどう動くかっていうところもこうきちっとこう以前からあって、このパンデミックを想定してないかもしれないけれど、で隔離所に拠点となる場所が整えられていて、とりあえずはそこまで持っていけるっていうことがこう迅速にできる可能性があったということですね、今の話。
そういう、はい、ことだと思いますね、はい、
これはイリノイ州についてですか、あるいはもう全国的にこれが整えられているんですか。
ちょっとあの他州の状況はよくわからないですけど、うん、でもあの例えばあの周りの州、そのアイオワとかウィスコンシンとかインディアナとかも基本的に同じような配り方をしているので、まあ、おそらく多分各州ごとにそれ何らか の, その形 の, あの準備というのはあったんじゃないかというふうに思いますけどね、うん、
そのじゃあリージョンに入ってから各カウンティーに配分されて、かつこうワクチン接種会場を作って実際に接種が始まる、そして、まあ、システムとしてもアポイントあの予約が取れるという、そういうのは問題なくうまくいってたんですか。日本だと今もうなんか大混乱なんて、電話朝からしてももう夜までですね、もう300回も電話したのにとか、そういう苦情の声がこうテレビとかで、まあ、特殊な例だかもしれないけど流れて、わあ大変とかって、そのお年寄りがとかって思ったりするんですが、そういう意味でそのカウンティー、リージョンからカウンティーとかの現場、ワクチン接種の現場はどんな状況ですかと、あのいろいろあの情報があのニュースとか流れてます。
あのいやこれも多分かなりそのイリノイ州の中で見てもやっぱりそのカウンティーごとに全然状況は違ったんじゃないかと思うんですけど、うん、特にそのシャンペンカウンティーに関して言うとかなりあのそこはスムーズに進んだっていうことで、これは実際その例えば州知事とかその州の軍とかもそのシャンペンカウンティーのその接種会場っていうのはかなりスムーズに行ってるんで、まあ、そこから何かその学ぼうっていうことで何回も視察にその軍の幹部と州知事が一緒にその視察に来たりとかってことも何回もあったりして、だからシャンペンカウンティーっていうのはあのイリノイ州内 の, その他のカウンティー の, その大規模接種会場のなんかモデルケースみたいな形で使われたりもあの実際したんですけど、まあでもそのシャンペンカウンティーでそれだけスムーズにいったのはやっぱりその、まあ、一つはその大学があってその、うん、例えばそのインターネットとかで予約しなきゃいけないってなった時に多分そのネットの操作ができる人の割合が多かったとか、なんかそういう、まあ、いろんな要因が重なってはいると思うんですけど、うん、まあ、結果的にうち の, そのシャンペンカウンティーに関してはかなりあの円滑に行ってたんじゃないかと思いますね。
シャンペンカウントに関してはどういう場所が接種会場に設定されたんですか。
あの最初は2カ所だけ作られて、一つはあのマーケットプレイスモール の, あの以前その潰れたお店 の, その跡地を利用してあのカールの その病院が設営したあの接種会場というのが一つあって、でもう一つはあの大学 の, あのアイホテルっていうのがあの南の方にあるんですけど、うんうん、大学 の, そのアイホテルの その会議室を一つ使ってあの接種会場を作ってということであの接種を進めてました。
あのなんか日本でよく報道されるときにファーマシー薬局とかそういうところでも接種できる、アメリカはすごいっていうような言い方されるんですが、そういうこう大会場以外もこう小会場みたいなのが点在してるんですか。
そう、現状としてはそうですね。現状はもうその薬局とか、まあ、なんかウォルマートとかああいうなんか大きなその小売店とかでも普通に接種できますし、まあ、あとはなんか例えばその教会とかがその自分 の, その例えばあのコミュニティのメンバーとかに接種したいと思ったら、そのあらかじめ州の公衆衛生当局にそのこの日になんかあの 接種会みたいなことやりたいみたいなことをあの申請すると、その当日にその州の軍隊がやってきてその教会のその場でその接種をやってくれるとか、そういうそのサービスとかもやってたりしてて、だからその本当に探せば何十箇所も見つかるような状況だと思いますけど。
ああそうなんだ。そのカウンティーが用意する以外にもそういってこう接種会場を引き寄せるというか、 設定するってことも可能なぐらいワクチンもあるし人々の関心も高いしっていうことなんです
ね。そうですね、はい。